タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。リラックスしてください。はい、今年最初 の、 あの地球の回なので、先週ね、もう一方案の方で、最初の瞑想会をやったんですけども、まだねちょっと 完全に、この、3ヶ月間のことを、ね、話し切っていないので、今日もちょっとその話をすることで、まあ、今年1年これから何しようかっていうね、ことが明らかになるんじゃないかなって、ね、気がしていますので、そうしたいと思います。そして、ね、じゃあまずいろんなことからですね、この新しい地球の会は基本的に、一月に1回、やりたいやろうということで、まあ、今回はねちょっと久しぶりだったんでなるべく帰ってすぐやろうということでこういう1月の終わりに、しましたけども、今年は多分毎月ね第1日曜日にやりたいと思ってます。っていうのは、そうするとちょっといろんな手続きとかの面で非常にスムーズにいくのでね、ですから、もう1月今日で終わりだから2月はもう一応まあ、今日は1月2月、兼ねてということにしてで次はね3月の最初の日曜日がもう取れてますんでだからごめんなさい。はい、3月7日ですね。3月7日に、第1日曜日にまたここでやります。同じ部屋でですね、だからそんな感じで、毎月第1日曜日をここでやりたいんだけども、ただそれは、申し込んで部屋が取れたらの話でね、まあ、一応3月は取れてんだけど4月は例えば2ヶ月前なんで明日2月1日に申し込むって形で、まあ、2月1日に申し込んで電話してで取れたら4月は最初の第1日曜日っていうことですけど、まあ、それはいちいち私のポッドキャストのページなんかで発表しますので、ね、それを見てください、ね。はい、それで聞きの会はそんな感じで、いつもポッドキャストのページとか見てもらったら次が何日か、ね、発表されてますのでそれを見てぜひいらしてください。それからポッドキャストを聞いている人もね、ここは池袋の金六市会館という池袋の駅から非常に近いところで、まあ、鎌倉ね遠いと感じる人もここだったら近く感じてもらえるかと思うんでね、ぜひいらしてください。はい、そして、接心なんだけども今日ねちょっとまた知らせをアップしておきましたけども、来週の木曜日からですねっていうのは2月の11日っていうのが建国記念日か、ね、で、休日になってますんでちょっとその休日を利用して、やります。でそれでその世子の名前を涅槃会世子って名付けたんだけどあんまり寺場しか知らない人はちょっとピンとこないと思うんだけども、まあ、日本仏教知ってる人は、ね、すぐ分かると思うけども寺場と、ね、日本仏教とでは日本仏教というか東アジアの大乗仏教とではそれぞれのお釈迦様の大事な日が全部違うんですよ。寺場の場合だとねベサカっていう5月の頃の、日がねそこで悟りに開かれた日でもあり亡くなられた日でもあり、ね、全部が一緒になるんですけども日本仏教っていうか東アジアの大乗仏教の場合だとそれは全部別々でお生まれになったのが4月の8日ですね。で悟られたのが12月の8日、ですね。でまあ、それを浄土会って言いますけどね4月8日は豪坦会でね豪坦生まれられた、ね、12月8日が、浄土会。浄土っていうのは鳴るですね成田空港の鳴るに道は道ですね浄土会って絵は会合のミーティングの会なんだけども普通は仏教用語では絵って読みますけどもね浄土会って言ってそして亡くなられたのが涅槃に入られたのが一応2月の15日っていうことになってるんですよ。でだから 2月の15日が涅槃会にあたるので、日本の禅宗なんかだとそこをあれして、ね、涅槃会接心というのを、ね、よくやるんですよ。でその日本なんかだと仏有意経行っていうねお経を読んで、まあ、毎日読ん で, でそれで2月の15日に接心が終わるような感じで涅槃への接心をやるの で, でちょうど我々も今回、建国記念日から、始めるとちょうど15日に終わるんでねちょうどいいやと思って、そうしました。でだから今年はだいたいね休日っていうか祭日ですね、祭日と日曜日が重なるようなところだからつまり会社勤めの人でも休みが比較的取りやすいねそういう週末を選んで接心のスケジュールを組んでいこうと思ってます、ね。まあ、去年からちょっと始めましたけども今年はもうそんな感じでねやりたいと思います。だから2月がそんな感じで3月は春分の日が、ね、ありますからちょうど、春休みの始まりの頃ですね、にやってそれからもう一つゴールデンウィークなんだけどもゴールデンウィークの時に、今ちょっと考えてるのは今までねやっぱり5日間をやってきたんだけども当然なんていうかな10日間の接心っていうのをねよくリトリートっていうのはよくいるのとこでやってるのはご存知だと思いますね。もちろんご隠家さんのとこだったら 毎月やってますし、ね、他の誰か先生が来た時に10日間をやるっていうねこと、ありますけどもただ一方の場合今までちょっとその会場のね設備とかなんでちょっと10日間やるのはちょっと躊躇してたんだけどもまあそろそろ10日間やってもいいかなってね思ってるのでゴールデンウィークを丸々使って、10日の、リトリートを組もうかなとねもし不可能だとしても7日ぐらいはやりたいと思ってます。ただそれは、まあ、希望者次第だからみんなの意見を聞きながらねもしできるようだったらば10日ちょっと無理だとしても7日ぐらいねゴールデンウィークを挟んだ4月の終わりから5月の初めにかけてねやりたいと思ってます。まあそれはあと皆さんと話し合ってスケジュールが詰まったらもちろん発表します。まあでもとりあえずは来週の木曜日から始まる涅槃会接心とそれから春休みの最初の頃ね3月の20日前後から始まる春、まあ、お彼岸接心ですね春彼岸の接心と、ね、それを2つはもう確実に予定してますのでぜひ、いらしてください、ね、でそれで、それからまあついでに言っておきますけどもまあ、後の、月に1回 ここで池袋でやってそれから月1回、まあ、接心やってで残りの日曜日は鎌倉の方で、半日のね座禅会をいつもやってます、1時から始まって、まあ、5時に本当は終わるはずなんだけど終わらなくて延々と延長戦もやってますけどもその時がね一番皆さんといろいろ話す時間も取れるのでじっくりといろんなことを話したいと思っている人は、まあ、ぜひ、一方案での普通の座禅会、ね、に来てください、ね、接心の時どうしても話す時間というのは取れないのでね。で、まあ、この池袋の会も、まあ、このあとねどっかでちょっとコーヒー飲みながら話すっていう機会を設けてますけども、まあ、そこもやっぱり制限時間があるんでねまあ、ゆっくりと話したい人は、一方案の、ね、方まで来てください、ね、でそれで、土曜日の方ことはあんまり あれしてないんだけども土曜日も朝の、ね、午前8時から、瞑想会やってます。それは主に鎌倉の、ね、8時だから早いんで鎌倉のローカルの人を対象にしてでそこで鎌倉にたくさんの、ね、外国の人とか住んでますんで、でまあ、東京にももちろん外国の人がたくさんいるんでそういう人たちとの縁もできつつあるんでね。で、まあ、どうしてもその仏教の細かいところになると日本語がちょっとそこまでは日本語上手じゃないという人がね 外国の人の場合 大部分ですから、まあまあ、普通の日常会話できてもその、仏教の非常に細かい瞑想の細かいところまでとなってちょっと日本語能力が十分じゃないという人がね、たくさんいますので、まあ、そういう人たちを対象に、私が英語でそのまま話す会を、土曜日の毎週土曜日やってます、ですから、まあ、あの興味あるんだったらそれ来られてもいいし、で皆さんの周りに、日本にせっかくいて仏教を勉強したいんだけども、あのどこへ行ったらいいのか分かんないっていうね、あの外国の人、西洋人だったりあるいは中国の人だったりね、あの、たくさんいると思いますね。まあ、普通アジアの人であの日本に来ている人たちって大抵、まあ、英語は大抵喋れますから、それが西洋人じゃなくても、ね、あのどんどん、紹介していただいて結構ですので、でそういう人はまず私の方へメールをよこすように言ってください。はい、それぐらいですね。はいはい、でそれで、それでまあ今年はね、あのちょっと去年もあのずっとあの来るたんびにちょっと話しすぎちゃっているので、今年はもうちょっとねコンパクトに話をまとめていきたいと思ってますので、まあせいぜい1時間半ぐらいのね話をしていきたいと思ってます。まあそのぐらいだったら集中力がつくあの続くかと思いますんで、ね、それで、今日はねあのいろんな話があるんだけども、あの今日もあのこの11月以来の、旅行中にいろんな出会いがあって、でそれをまあ先週ちょっと話しましたけども、まあ、もちろんそれであの足りてないんでね、今日もその話をして、することで、まあ、今年の我々の、目指すところとか、ね、そういうものが明らかになってくれたらいいなと、ね、思ってます。でそれでね、まあ、後でこれちょっと見ておいてほしいんですけども、あの、まあ、これ2種類ねちょっとコピー用意しておきました。まあ、これだからコピーそこに置いておきますので後で自由に取ってもらっていいんですけども、あの休みさあとの中休みの時にですね、の一つがねあの、まあ、インドの新聞なんて皆さん馴染みがないかと思うけどあのこれもちろんヒンディー語で書かれていて、あのデバナガリの、ね、あの文字で書かれてますけども、あの、あのこのさっきね被写家族の、ことを写真をお見せしましたけども、あのその写家族の人を対象に、私があの瞑想会っていうか、まあ、リトリートですね、5日間、まあ、5日半のリトリートをやったんですけども、あのこれはまあ本当に参加者のすぐ隣の村でですね、でまあ、ここ見れお分かりのようにあのインド人のお坊さんとあとインド人の普通の在家の男性女性たちですね、を相手に、まあ、いつも、まあ、出たり入ったりだからあの決まってないんですけど、まあ、いつも30人ぐらい2、30人が出たり入ったりっていう感じの リトリートだったんですけども、それがまあ、インドの新聞に取り上げられて、ますんでね、まあ、ちょっとあの記事がちょっと私もちろん読めないんだけども、まあ、ここに、写真が載ってますけども、まあまあ、これはねあのなんて言ったかちょっと名前は忘れちゃったんですけどインドの全国紙でね、全国紙の、まあ、地方版っていうか地方の、ニュースを、ね、扱うまあですね、要するに朝日新聞の、東京版っていう東京ローカルなニュースを扱うところっていうね、そんな感じですね、あのそこに載ってますんで、まあ、これちょっとねあの、コピーしといたんで、あの、まあ、まあちょっと後で持ってってくださいっていうのはね、なかなかその感覚としてね皆さんインドで仏教復興運動で正直言って多分ピンとこんで全然来てないと思うんですよ。あの、まあ、インドって国そのものが非常に 謎の国だし、まあ、皆さんはアメリカとかねそういうのだったら多少はいろんな想像力がね、カリフォルニアでどういうの人たちがどういう生活してるかってね大体あの想像がいくと思うんですけども、あのだけどもインドでインド人がどういう生活をしていて、で村の生活がどんなふうに、悲しんだり怒ったり喜んだりして生きているのか、でそういうその普通の村の人たちが今あの仏教というものに出会って、仏教をもう一回勉強し直そうっていうね、というあの動きがもちろんあるってことは私もずっとここ数年言ってるんだけども、あのやっぱりちょっとピンとこない部分がねあるかと思うん でそれがインド社会全体の中でどういう位置づけを占めているのか、ね、なんていうのも全然多分皆さんピンとこないと思います、ね、だけどもまあ、あのだけども日本からのお坊さんがインドに行って瞑想会をやった場合にあのこういうあのインドの、ね、新聞がこういう記事として取り上げるっていうのが、これは何も何て言うかな、あのこれ私がこれ紹介してるのはそういうことによってその何て言うか全体の位置づけをねあのちょっとしていただきたいっていう、ね、ことです、ね、じゃないとなかなかねあの今の日本のメジャーなあのマスコミだけを聞いたり読んだりしていると世界の女性っていうのはうんともすんともピンとこない、ね、日本女性ですらねピンとこないのにましてや世界全体の女性って、ね、あのピンとこないと思うので、まあ、ちょっと一つの、ね、手がかりとして、まあ、後で見ておいてください。それとねもう一つがあのこれも、これはあのウッタラプラデシュ州の、ことだったんですけども、もう一つがねあのその後私が12月の下旬に、ボンベへ行って、ボンベ、まあ、今ムンバイと言いますけどもね、でちょうどねあのこれもあのメールでちょこっと書きましたけども、あのちょうど我らが鳩山首相が、年末の忙しい時期にねインドにいらしたっていうのは、まあ、多分テレビニュースなんかであの見たと思いますけども、ちょうどねあの人は日本から直接いきなりムンバイ来たんですよ。どうぞどうぞ、あの、ムンバイとボンベイと同じですよ。もともとボンベイって言ってて、でつい最近ムンバイっていうふうに変えたんですよ。であのインドの地名っていうのは時々そうなってます。だからカルカッタがコルカタと言ったり、あのマドラスがねあのマドラスなんだチェンナイかチェンナイと言ったりっていうのは、あの インドの地名っていうのはもちろんあのインド人にはインド人の地名があるんだけども、あの当然イギリスが支配してたんでね、イギリス人があの勝手に名付けた地名があるんで、それを変えようという動きがあるんですよ、ね。それでもともとボンベイ で最近になってムンバイ、ね、あのなって、まあ、まあご存知かと思うけども、でそのムンバイに、鳩山さんがあの直接来たんですよ。というのはご存知のムンバイというのがボンベイというのが、インドの経済的な中心ですね。政治の中心はもちろんニューデリーですけども、あの経済を引っ張っているのはボンベイ の、まあ、要するに金融ですね。別にボンベイだけにその工場があるわけじゃなくて、ボンベイにあるのは要するにあの金融センターですね、まあ、いわゆるのなんていうかな、アメリカで言ったら、ニューヨークのウォールストリートみたいな、ね、そういうウォールストリートにアメリカっていうか世界中のお金が集まっているのと同じような感じで、あのボンベイに全部お金が集まっています。だから、だから日本の企業も進出するとしたら普通はまあボンベイ行くんですけども、でそれで今回の目的が日本とインドとの間の、経済ね、的なつながりを、深めるっていうのが目的だったんで、あの鳩山さんはいきなりボンベイ飛んで、でボンベイで、何人かのねタタとかあのそういうインドの代表的な企業の、人たちとね会って、 でいろんな、日本が経済援助するっていうのを約束をしたりしてたんですけども、でちょうどその時に私もちょうどあのドンピシャで重なったんですけども、あので向こうの、ね、ニュースでもかなり大きく取り上げていて、まあ要するまあ、もちろん、ね、あの非常に好意的にっていうのは、まあ日本があのいろんな援助しますよっていう、ね、そういう約束をするから当然向こうとしては嬉しいに決まってますから、あの非常に好意的な書かれ方をしてましたけども、ね、でそのまあ、それはその別に鳩山さんの話をしたわけじゃなくて、あのそのボンベイに10日間いたんだけども、その時に、ね、いろんな動きがあって、そのボンベイっていうのは、まあ、先週これあんまり話したなかったから今日話しますけども、ボンベイで私は、まあ、いわゆるの普通の人たちですね、に出会ったんですよ。というのは今ね、ご存知のようにインドにおける仏教復興運動っていうのがいわゆるダリットっていう、ね、人たちですね、アンタッチブルの人たちですね、人たちがカースト制度から抜けるためにヒンドゥー教徒であることをやめて仏教徒に改宗するっていうのが50年前のアンベルト・カールさんから今の笹井修礼さんたちの大きな流れとして、まあ、あるわけですよ。まあ、これはもうようやく日本でも知られるようになったことですけどもね、だけどもで、まあ、私自身もそういう流れと多少なりとも関係がある、んですけども、でもそれ以外にね、別にじゃ あの今インドで仏教に、興味持ってる人たちはみんなそういうアンタッチャブルのダリットの人たちなのかっていうとそうではなくて、当然普通の人たちも含まれていて、ただなかなかそういう人たちに会う機会がなかなか今までなかったんだけども、ようやくボンベイで、そういう人たちに出会えて、でボンベイでそういう普通の人たちで仏教を勉強しようっていう人たちが、まあ、グループを作ってね、ダルマラインセンターとかいう名前をつけて活動しているんですよ、ね、でそれで、でその人たちは特別に何かの伝統に従っているわけではなくて、もう完全にオープンにね、っていうのは もともとボンベイにほとんど仏教の先生っていないんですよ、まあ、で仏教の先生だってボンベイはあんまり行かないよね。ニューデリーは当然国外に行くときもインドから国外から帰ってくるとも当然デリー空港を経由して行きますから、デリーっていうのはいろんな仏教の先生たちがしょっちゅう行き来するところなんですよ、まあ、例えばダラレマ法様だってしょっちゅうデリー空港経由で外国行かれますからね。そうなんだけどボンベイっていうのはそういう意味ではボンベイ経由で国外行くってことはほとんどないですから、だからそういう仏教の先生たちがボンベイまで来るってことはほとんどないんですよ。でそれで、なんで先生たちにちょっと恵まれていないんでね、だからどの先生につくっていうのがあんまりはっきりないんですけども、でそれで、時々先生たちを招待して、例えば10日間、ね、でその間にリトリートやったり勉強会やったり講演会やったり座禅会やったりっていうね、そういう活動をそういうしているグループがボンベイの中にあるんですよ、ね、でそれでそのグループをダルマレインセンターというんだけども、その人たちが例えばチベットの、ね、先生たちをお呼びして、勉強する。でその後、まあ、私みたいな人間を呼んで、リトリートをやる、ね、っていうような、ね、活動をしています。でこれがインドの普通の人たちのが仏教を今受容している、ね、アクセプトしている、まあ、正直なリアリティですね。要するに何が言いたいかというと彼らは特定なセクトに所属するんではなくてもう今インドにあるあらゆる仏教のセクトですね、まあ、それはもちろん世界にある仏教のセクトと同じですけども、それを、それぞれの、尊敬して、でそれぞれの先生たちを短期間、ね、10日間なり5日間なり呼んで勉強しているというのがリアリティです、ね、だから当然そうなるとどういうことになるかというと非常に見晴らしがいい、ね、場所に立つわけですよ。 というのは、まあ10日間、チベットの先生と勉強した。でその後で私みたいな人間が行くじゃないですか。で私はまあ主に日本の禅とテラバータがバックグラウンドだけども、が話をする。でそうするとこの間10日間チベットの仏教博士から聞いた話とどう結びついていいのかが分かったり分かんなかったりするっていうね、とこなんですよ。要するに何が言いたいかっていうと、そういう面白い出会いがね、今インドで起きつつあるってことが言いたいんですよ。でそれでちょうどね、私が行く直前までにの10日間にチベットの、ゲシェ・ラクドールっていう人が、そのボンベイに今いらしたんですよ。で、まあ、もちろんそれは呼ばれてたんですけども、でゲシェっていうのはね、これちょっと基本的な知識だから言っておきますけども、チベットにね4つのセクトがあって、そのうちの1つがゲルク派ですけども、でそれはまあそのトップはもちろんダライラム法王様ですけどもね、でその派は非常に学問をね徹底的に重んじる派なんですよ。で他のがカーギュとかニンマっていうのはもちろんそれよりかもっと瞑想を重んじたりもするんだけども、ゲルクっていうのは学問をね徹底的に重んじる派で、でだからそういうモナステリーに入ってもう20年かけて徹底的に勉強する、ね、それも本当に勉強なんですよ、瞑想とかじゃなくて、ね、でその全過程を終えてで試験にパスした人をゲシェって言うんですけども、だからそれはまあこちらの日本とか西洋の概念から言ってまあ仏教博士ですね、 PhD みたいに当たるってまあ普通言われてます。だからそういうチベットにおける学問の全ての過程を終えた、で試験も通った人ですね。だからチベットのお坊さん全てがそんな過程を全部終えられるわけもなくて、だから途中で脱落する人も当然多いでしょうけどもね、そういう中で最後の最後まで、勤め上げて勉強 し終わって、で最終試験にも通った、ね、そういう人をゲシェって言います。で普通尊敬の意味を込めてラをつけてね、ゲシェラって言いますね、ですね。でそしてこのゲシェ・ラグドールっていう人は今はね、チベットライブラリーっていうダラムサラにある、図書館があって、まあ、図書館で言っても単なるライブラリーじゃなくて、まあ、要するに、チベットのお経をね全て、貯蔵しているところですね、だからもちろんチベットの仏教はみんなチベットが追い出されて、そう追い出された時に当然お経とかをなくしてしまうわけですよ、ね、だからそれが非常に大きな損失なので、なんとかそれを食い止めようとチベットにある全てのお経をそこで保管してで、まあ、そういう作業を、ね、している でしかも単にお経を保管するしてライブラリーの蔵書を整えるだけじゃなくて教えたりもしてますから、まあ、ティーチングもねクラスを持って、まあ、学校みたいな形でやってる、ね、そういうところの、今トップの人ですね。でこの人長い間ダライラマ法王様が外国行かれた時に、オフィシャルな、ね、正式な通訳として、ずっと法王様に仕えたんですね。で法王様もちろん法王様直接英語も喋られるんだけども、どうしても、細かいところになるとチベット語になるんで、法王様がチベット語で話されたのをこのゲシェラが、英語で直すっていうね、英語に通訳するっていうね、そういうことを王様と一緒になってずっと何十年も、渡って海外を旅行されていた。だから、海外の事情もよく分かってるし、でチベットの、王子を、ね、非常に正統的な勉強も全部終えたっていうね、人ですね。で日本もね時々来られるから名前聞いたことあるかと思うんですけどね、東京の五穀寺さんがねしょっちゅういろんなチベット関係 の, プログラムやってますけども、されてますけども、五穀寺さんなんかで、ティーチングとかはよくされてますね。でも日本には4、5回来られたとか言ってますんで、多分このポッドキャストを聞いてる人の中でも会われたティーチングを聞きに行った、ね、人が多いかなと、何人かいるかと思います。 ですね。でそして、まあ、そのゲシラトがどうしたかっていうと、ちょうど私と、ね、入れ違いになったんで、最後の2日間ほど、ね、同じくボンベイにいたんで、それでボンベイの人たちが、じゃあこの2人を呼んでパネルディスカッションをやろうということを計画するわけですよ。で そのパネルディスカッションの中身はともかくとして、そのことの意味ですねっていうか、その位置づけっていうのかな、要するに、まあ、要するに何が言いたいかというと、ボンベイで今仏教を一生懸命勉強している人たち、普通のインド人たちがいるわけですよ。でその人たちがある時はチベットの先生から勉強して、でそしてその次に日本のお坊さんから瞑想を勉強してね、なるわけですよ。でその時に当然チベットの伝統と日本の禅やあるいはテラバーダっていうのが違うに決まっているわけで、でその違うに決まっているその違いをどうなんていうかな、ダイジェストですね、消化したらいいのかっていうのは当然大きな大きな問題になるに決まってるじゃないですか、ね。そんなんでじゃあちょっとこの2人を呼んで徹底的に討論しましょうっていうね、そういう発想なんです。だから私が今言いたいのはそういうの発想の問題ですね。でそういうチベットのそういう先生と、まあ、私みたいな人間を呼んでパネルディスカッションをすることによって、なんていうかな、一つのセクトにとどまらないでね、もうもっと大きなところから仏教を見ていこうっていうね、そういう動きが今インドで起きつつあるっていうね、これものすごく大きなことなんで、と思います。っていうのは、まあ、これで先週は釈迦族のことでも言いましたけどね、まあ、今のインドにおける仏教復興運動 の, やっぱり最先端の動きっていうのはもうそのアジアの、ね、いろんな伝統のどれか一つを選ぶんではなくて、アジアの各地で伝わってきた仏教全体 を全体そのものを、全部受け入れた上でそれ全体そのものを何ていうか統合的に、ね、統一的に見ていこうっていうのが、まあ、まあ最先端の動きです。でそれは当然インドでしかできないことじゃないですかね。日本だったらこれは日本仏教は強すぎちゃうし、ミャンマーだったらテラバダが強すぎちゃうし、チベットだったらチベット仏教強すぎちゃうから、もうみんなホームとアウェイに分かれちゃうわけですよ、ね。日本だったら日本仏教がホームだし、他の仏教チベット仏教とかテラバダとかあるけども、彼らにすればやっぱアウェイじゃないですか、ね。で私らがミャンマー行ったらテラバダの人たちがホームだし、大乗はもうアウェイの戦いになっちゃうわけですよね。だからホームとアウェイに分かれたらやっぱあんま不公平なわけですよ、ね。まあまあ、それでもその中で勝たなきゃいけないのはサッカーみたいなあれだけども、まあ、別に、仏教は別に戦ってるわけじゃないけども、だけど、そうなんだけども、インドっていう場所が抜群にいいのは、そのアジアのすべての伝統にとってインドっていうのはある意味アウェーなんですよ、ね。もうすでにそこは日本じゃないし、ビルマじゃないし、チベットですらないし、ね、アウェーじゃないですか。そうなんだけども同時にホームでもあるわけね。なぜかって言ったらインドから仏教が全部生まれたんだから、ね、だから非常に面白くて、その全てのアジアの伝統にとって、アジアの伝統ですよ、だから日本仏教の伝統、ミャンマーのテラバーダの伝統、チベットの伝統にとって、完全に平等に、インドっていうのはホームであるとともにアウェイである、アウェイであるとともにホームであるっていう、非常にドンピシャリの、環境なんですよ。だから例えばここで私がチベットの先生とパネルディスカッションすることになっても全然不公平感がないわけね。で私がチベットに行っちゃったならばこれは完全に不公平というかなるじゃないですか、ね。向こうは本場なんだし私は旅人なんだしってね。だけどもインドだとチベットの先生も私もあるいはここにテラバダの先生が加わってもみんな旅人なわけですよ、ね、アウェイなんですよ。だけども同時に、そこは、インドだから仏教にとってはホームだからね、 ていうことですね。でそれでそういう全ての伝統にとってホームであると同時にアウェーであるような場所で、いろんな伝統同士 の, あのディスカッションがインド人の目の前で行われている、ね、それがボンベイで普通に働いている普通のインド人の目の前で、そしてシャガ族だったら、普通に普通はお百姓さんやっているインドの普通の村人たち、ね、シャガ族って、まあ、ちょっと特殊かもしれないけども、そういう人たちの目の前でアジアの仏教のそれぞれの伝統が非常に全く公平な立場でね、あの目の前に展開していく。でこの視点というのはすごいことなんですよ。でなぜかって言ったら、そうすることによって初めて全く公平な立場からね、アジアの大乗仏教の伝統もデラバダの伝統もチベットの伝統も、見ることができて、でそれを全部受け入れた上で、もう一回、統合するっていうね、そういうことが今インドで行われてます、ね。だからでこれをなぜ私がこんなことを言うかというと、もうここにしかね、21世紀の仏教の未来なんてあるわけがなくて、これはここ2、3年ずっと私が言ってきたことだから今更繰り返すまでもないけども、でそれが、ようやくねインドっていう場所で行われてきつつある。でそれまではちょっと西洋で行われたんだけど、やっぱり西洋はもともと仏教の国じゃないから、ちょっと弱いんですよ。だけどもインドでそれが行われたら、インドはもともとホーム、仏教にとってホームだったからね、非常に深い深い出会いが、ね、今起こっています、ね。だから その成果を、まあ、私は皆さんに伝えていきたいと思います、ね。どういうことが話し合われたのか、ね。まあ、今日はちょっとその状況説明で、まあ、もっと中身についてはこれから話していきますけどもね、でそれでそれとね、そういう、まあ、仏教同士のいろんな出会いがあったっていうのは、まあ、それはそれでもう、これはもう今までずっと話してきたんだけども、で先週もちょっともう触れましたけども、今ねもう一つ面白い動きがあって、それはやっぱり仏教、っていうものとそれと、インドにおけるスピリチュアルの伝統との出会いですね。でそれがようやく私もこれ今までなかなかできなかったんだけど、私もインドに行って会うのはみんな仏教の人たちばっかりで、ヒンドゥー教の人たちとはなかなか会えなかったんだけども、ようやくね今回、リシケシっていうそういうヒンドゥー教の本場ですね、普通ワールドヨーガ、あ、ソーリー、ワールドキャピタルオブヨーガってね、まあ、先週も言いましたけど、ヨーガの世界的な首都であるね、リシケシに行って、で本当にオーセンティックなヒンドゥー教の人たちと出会うことがようやくでき始めて、まあ、これは誰に会うかが非常に問題で、まあ、仏教のお坊さんなら誰でもいいはずがなくて、やっぱり仏教でも最も正統的な人 でありかつ最もオープンな、ね、マインドを持っている人たちに出会わなかったらどうにもならないんだけども、で幸い私はそういう最も正統的でありかつ、最もオープンな、ね、マインドを持った人たちに出会うことができたんで、チベットの伝統においてもね、あるいはテラバの伝統においても、あるいは、東アジアのマハヤの伝統においてもね、だから、まあ、仏教の伝統の中においてはもう十分すぎるほど、対話をすべき相手っていうのは私もやってはもう十分すぎるほど出会いできたんだけども、だからそれによっていろんなプロダクティブなね、生産的な話し合いというのは行われてきたんだけども、ちょっとヒンドゥー教の人たちとのね出会いが今までなかったんですよ。でせいぜいのところなんかちょっと本を読んで適当に想像するっていうぐらいだったんだけども、ようやく今回リシケシに行くことでヒンドゥー教の、まあ、本場の本場ですよね、行って、で、まあ、そこ行ってももちろんありとあらゆるアシュラムがあって、ありとあらゆる先生たちがいて、ありとあらゆるなんていうかなことが行われてるんだけども、だからその中でも誰と会うかっていうのは非常に問題になるんですけどもね、誰とでもいいやってわけがなくて、 だけどもようやくね会うべき人に会えたなっていうね。でこの人を通さえすれば、ヒンドゥー教において最も正統的で、でありかつ最もオープンマインドな人たちに出会っていくことができるっていうね、そのきっかけを今回つかむことができたので、これは非常に面白いことになるかと思いますね。で先週これちょっと話、先週の話したか今週はもう繰り返さないけども、あのリシュケシにあるね、あのアジャタナンダアシュラムのアートマナンダジ、アートマナンダスワミジとかね、あのそういう人たちと出会えて、で多分これから毎年行くことになると思いますけども、まあ、多分私がそこで、リトリートをねやって、まあ、5日間かなんかのリトリートをそのヒンドゥー教のスワミジーたちね、スワミジーっていうのはお坊さんのことですよ、ヒンドゥー教におけるね。だからヒンドゥー教のお坊さんたちと一緒に、まあ、一緒にじゃあ呼吸を見ましょうっていうね、相変わらずのことをやって、でそれで、じゃあその呼吸を見るってことをね、息を吸って息が吸ってる子に気がついているっていうことの意味ですね。これはもうここ 2,3 年間ずっと言い続けてきたことだけども、それを、ヒンドゥー教の人たちと徹底的に見ていくっていうことを、まあ、多分今年から始まっちゃったんですけども、ことですね。まあ、だからようやくねそういうあのヒンドゥー教の最も正統的で最もオープンマインドな人たちと出会うことで、仏教をもう一回インドの、スピリチュアルな伝統の中で位置づけて、仏教をもう一回外から見ることで仏教の本質を見ていくっていうね、あのことが、ようやく手がかりがつかめたかなってね思います。あで それで話飛んじゃったんだけども、それがもう仏教と仏教の外との出会いですね。だけどその仏教の中で、まあ、私今回はチベットの最も、ね、正統的でオープンマインドなこのゲシェラクドールさんと出会えて、でこの人と一緒にパネルディスカッションをして、まあ、3時間ぐらいやったのかな、 2、3時間やったんですけども、あので、まあ、これがちょっとねあのその時のポスターなんだけども、まあまあ、何が言いたいかっていうと、要するにこういうことが行われつつあるんだっていうことをね、あのどうか皆さんに感じ取ってほしい。まあ、だからここで話し合われたことよりか、こういうことが今起きつつあるんだってことを感覚として掴んどいてもらったら、なんていうかな、そんなに仏教に対してトンチンカのことを誤解っていうのがありなくなると思いますね。それがないと、なんていうかな、その日本のお寺さんが日本のお寺 の中の内部事情だけで仏教を考えたらもう何があるか分からないことになってしまう、ね、だけどもそれがもっと今世界では非常に面白い動きがたくさんたくさん行われていて、本当にたくさんの人たちがそこに、インバルブっていうのかな、コミットして非常に面白い動きが行われているんだってね、それを、感じ取ってほしいね。だからまあちょっとこれもコピーとしましたから、あの後で見ておいてください、ね、でっていうのはね、あのでちょっと待って、これだと状況説明だけなんで、これからちょっと中に入ってきますけども、あの、あそうだ、今日の題ですね、今日の題、ごめんなさい、今日の題がね、安全な場所の見つけ方にしてください。安全な場所の、はい、まあ、ちょっと今ちょっと時間使って話したのは、ちょっと先週言い足りなかった、インドでやったことの、まあ、これは単なる状況説明だけをしたんだけども、それでもっと問題なのは、こういう出会いを通して何が見えてくるのかっていうね、そのことなんですよ。でそれで、今日はね、まあ、主に台湾での出会いの中で、いろんな明らかになったことについて、まあ、その中身についてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。それは、皆さんにとっては一番大事な点なんでね。で、 ていうのはそのここではねもうお分かりのように、まあ、ここはもちろんアナパナを主に、瞑想としてやってるんだけども、でアナパナのそのいろんなテクニックとかねそういうことはもう散々話をしてきてるし、そういう状況情報っていうのもいくらでもあるから、まあ、一応皆さんそういうことを分かった上でね来てらっしゃると思うし、まあ、ちょっと分かんない人がいても、まあ後でねちゃんとどういうアナパナをどういうふうにやるかっていうことはもちろんお話ししますから、でそれはまあいいんですけども、で問題はそういうことの意味がね、の問題なんですよ。要するにこれも去年がずっと100万回言ってきたことなんだけども、呼吸を吸って呼吸を吸っていることが分かっているっていうことの意味ですね。これを徹底的にこの回では問題にしてきています、ね、これはもう3年間ずっとこんなことばっかり話してきたから耳たこかと思いますけども、だけどなぜ私らがこのことを問題にしてきたかっていうと、このことが分かんない限りなんていうかなそのうんともすんともねピンとこないはずなんですよ。でそこからありとあらゆるその混乱だとか何かが生じてきてしまって、で渡航をねなんとか全部ひっくり返していきたいと思うん で我々はこの呼吸を吸っていることの意味っていうことをねこの3年間ずっと考えてきました。でそして今日のね題が安全な場所の見つけ方なんだけども、安全な場所っていうのは、もうはっきり言ってサラナンのことですね。サラナン分かりますね。ブッダンサラナンガッチャーミのサラナン、ね、これはまあもうずっとその帰依をするっていうことの意味について話をしてきたので、何回かね話してきたことがあると思うんでまあここではいいかと思うんですけども、なぜ私が今こんなことをもう一回話すかっていうと、やっぱりね台湾なんかでもたくさんの仏教徒に出会ったんだけども、なんとも早なんですよ。なんていうかなちょっと待ってね、じゃあちょっと最初から話していきますね。ちょっとまた外的状況になっちゃうんだけども、今ね今一番世界の仏教の首都っていうのはどこか分かりますか？台北なんですよ。世界仏教の首都っていうのはね。でどういうことかっていうと、その世界仏教の首都っていうのはどういう意味かっていうと、その場所に行けば世界中のあらゆる仏教が来ていて、で世界中のあらゆる仏教の先生たちがそこにいて、あるいはそこに住んでいるか、あるいはそこにしょっちゅう訪ねてきているか、ね、そしてその世界中のあらゆる仏教を勉強している人、修行している人たちが山ほどいて、でそれの、資料とか本とかも手に入りやすくて、であらゆるセンターがたくさんあってっていうね、そういう場所はどこかっていうと、もう台北なんですよ。これ一つ押さえてください。で、これ全然日本では報道されてないことだし、これあんまり言わないことだと思うんだけど、台北です。で、なぜかって言ったらば、ちょっとでもね、今の日本、世界の仏教の状況を知ってる人だったら分かると思うんだけども、テラバードの、ね、国へ行った人何人かいると思うけども、テラバの国でも、テラバの国っていうのは大体どこでも貧しくて、スリランカでもミャンマーでもね、だけども結構大きなお寺の建物建ってるんですよ。でましてやチベット仏教だと、インドとかネパールに、本当にものすごい大きなね、チベットのお寺が建っていて、単に建物だけじゃなくてそこに何百人っていうチベットのお坊さんたちが、勉強してるんですよ。 だから何百人のお坊さんがいるってことの意味はもう分かると思うけども、何百人が毎日食事するってことですよ、ね、でそして何百人が毎日寝るってことですよ。だから当然それはお金もお金が必要だし、ね、いろんな意味で、ね、あのやってるわけですよ。でそれをじゃあ誰がはっきり言って財政的に支えてるのかって言ったらもう台湾人なんですよ。これ押さえてください。これあんまり誰も言わないことだけども、こんなことこれあんまり言わないことだけども、 なぜ私がそう言うかというと、やっぱりリアリティとしてちょっと抑えておかなきゃいけない問題なんでね、そう言っておきます。でそれで、だから中国っていうのは本当に面白くて、中国の北京政府がねチベットを徹底的に弾圧して、それを台湾の人がずっとここ何十年間助けてきたっていうね、ある一部の中国人があれして、またある一部の台湾人が助けてきたっていうね、いうのが、まあ、この戦後の仏教の状況ですね。でそれで、だからね、台北へ行くと、まあ、普通にね、なんていうか日本のパック旅行で台北行っても、まあなんか観光のお寺とかね、龍山寺とか、あるいは101っていうね、101階建ての世界で2番目の高い建物とか、うん、あるいはなんか台湾料理のレストラン行って、まあ、終わりでしょうけども、だからなんか全然見とこないかもしれないけども、台北っていうのはちょっと入るともうありとあらゆるところにセンターがあるんですよ。でセンターで言っても、まあ、それビルの一室とかね、そういうところを使ってるから、なんかいわゆるのセンターお寺っていうふうには見えないからね、まあ、ピンとこないかもしれないんだけども、ちょっと台北の中に入り込むと、まあ、それが見えてきて、もうあらゆるところにね、このビルにもあのビルにもあのビルにもって感じで、チベットのセンターがあったり、デラバのセンターがあったり、そしてもちろん台湾中国仏教のねセンターが、まあ中国仏教のセンターはもちろん単なるビルの一室ではなくて、バカでっかい建物が台北の郊外とか、あるいは台南っていう台湾の南の方とかね、立っているんですよ。だから中国のもともとの伝統的な仏教がものすごい活発な活動をしている、ね、それは量的にも圧倒的にすごい、しでそして中国仏教っていうのは今台北が中心になってますから、台湾が中心になってますからね、中国本土にもありますけども、はい、中国本土で完全に自由があるわけじゃないですから、台湾がその中心になっていて、ね、中国本土から弾圧を受けた人がみんな台湾に逃げてきて、ここ30年間何十年間ね頑張ってきた、ね、のがあって、でそれプラス今言ったようにチベット仏教をずっと支えてきたのは実は台湾の人なん でだからそういうリンポチェたちは必ず台湾に支部を持ってます、ね、でそういうたくさんのチベットのリンポチェたちの支部が、台湾支部がね、もう台北中にあるいは台湾中にたくさん山ほどあって、ね、でしょっちゅうリンポチェたち来られてるし、滞在もされてるし、まあ、住んでる人もいる、ね、でそれからもちろんテラバーダのもうね盛んですから、そういうこと皆さんご存知のディーパンカラとかなんかがね、セアレが、この間はなんか台湾のビクニオ のために、なんかリトリートされたみたいなんですよね。台湾のビクニの人たちを集めて、セアレがなんか10日間だかなんだかやって、だからそういうふうにだし、まあ、あれはパオセアド の出版なんか支えたのも全部台湾ですしね。だからそういう意味でテラバダのセンターとかもたくさんあるし、流れもだからその世界のね仏教の一番のそのなんていうかな、活発に活動している部分が全部凝縮されてあるのが実は今台湾で台北なんですよ。だから、台北へ行けばね、まあ、単なる観光客じゃなくてちょっとでもちょっとコネクションを持って台湾台北 の仏教界の中のもっと奥に入っていけばそれが非常にきれいに見えてくるんだけどもね。でまあ、それで私も2カ所にいて、一つがダーンって、ダイアンって書くんですけども、そのセンターで4日間ほどやって、でその後5日間、これはゾンサーケンツェリンポチェの、 台北支部ですね、そこで、5日間の 毎晩と、それから土曜日に1日 の、ね、あのリトリートをやって、でそこでだから2つのプログラムを2つのセンターでやって、でそこでも徹底的に話し合って、私がいつも通りのことを話をして、それに対して反応を受けて、でそれでクエスチョンアンサーがあってっていうような、ね、ことを、徹底的に10日間やったんだけども、だから何が言いたいかというと、そこを抑えれば今の世界の仏教の一番の中心地で、世界の仏教の今の実際のリアリティっていうのかな、それがはっきり見えてくる、ね、ですね。だからそういう意味で私が台北に行ってるのは、その世界の仏教の一番のリアリティ、最先端のリアリティがどうなってるのかをちょっと知るためで、でインド行ってるのは、さっきも言ったようにような理由でね、仏教全体をもう一回外から見る、その上で、インドのスピリチュアル伝統との間で対話をして、インド仏教をもう一回根本的に理解するっていうのを、その目的、ね、この2つの目的のためにインドと台湾へ 毎年行ってるんですけども、でそれでね、でここからはちょっと皆さんとの話です。で、いろんな混乱があるんですよ。でじゃあどういう混乱があるかっていうと、仏教をね、その全体じゃなくて、その仏教にはね、ご存知の、皆さんとも何年間も仏教勉強してきているから、仏教の死にはいろんな面があるっていうのはご存知じゃないですか、ね、でだけども、少なくともね、私は一方案でもここでも仏教をそのバラバラではなくて一つのまとまりとして、一つのリアリティとして理解してもらえるような話をしてきたつもりだし、少なくとも一方案の座禅会とか世信とかに参加している人たちの中ではそういう混乱はまずないんだけども、だけど今回久しぶりにいろんな混乱に出会ったんですよ。でどういう混乱かっていうと、要するにね、仏教の一つのアスペクトだけを抽出して、でそれでもう 極論にまで走っちゃうっていうことなんですね。で例えば一つのね、例えば全てのものは幻想であるっていう、ね、なんかいかにも仏教ぽいじゃないですか、ね、全てのものは幻想である、だけど、それはもうなんか仏教の本を読めばあるページのある一つのラインとしてそういう教えがあるかもしれない、確かにありますよ、ね、全てのものは幻想であるって。だけどそれは大きな大きな仏教の教えの中の一つのアスペクトなんですよね。だからこの全体を理解しないで、この1ラインですね、1行だけで突っ走ったらすぐにとんでもないことになるわけですよ、ね、で本当に久しぶりにこういうの真顔で質問されてちょっとびっくりしたんだけども、ある一人の女の子がね、ちょっと私もよく知ってる女の子、台湾の女の子ですよ、台北の女の子なんだけども、私が話をして、でちょっと瞑想をやった後での質問の時にね、コーナーで出たんだけども、要するに彼女が言いたいのは、全てが幻想であるんだったらば、もう全てが幻想なんだから、今更修行したり勉強したりねするのが無意味なんじゃないかってね、っていうことなんですよ。これはどういうことか分かるかと思うけども、要するに全てが幻想なんだから、悟りも幻想だし、迷いも幻想だし、でいいっていうのも幻想だし、悪いっていうのも幻想だし、修行っていうのも幻想だし、修行しないっていうのも幻想だし、だから何やったっていいって話になっちゃうんですよ。何やったっていいってことは、何もしなくたっていいって話にすぐなるじゃないですかね。で これもこれね、多分あのテラバダだけしか知らない人には全然うんともすんともピンとこないかもしれないけども、まあ皆さん大体もともと日本人だから大乗仏教的なことも聞いてると思うし、まあ、中にはバージュラヤナをちょっとやった人もいるかもしれないしね、まあ、このポッドキャスト聞いてる人の中でも。でバージュラヤナとかあるいは大乗の中でも禅とかね、なると確かにね、そのもうあの全てのものは幻想であって、なんていうかな、その悟りを求めることも求めないことも、あるいは単にいいことも悪いことも、あるいは汚れも、きれいなものも、全てそんなものは存在しないんだっていうね、教えが、まあ、あるわけですよ。でこれはまあ何て言うかな、もうそのことの意味はね、まあ、深く今まで話してきたから、皆ここにいる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いている人の中で、誤解する人絶対ありえないけども、私の話を聞いていてそんな変な誤解が生じるはずがないんだけども、だけど何て言うかな、世の中にはやっぱり混乱した人たちっていうのはたくさんいてね、もう簡単な話なんですよ。全てが幻想なんだから何やったっていい。で実際に本当に全てその何て言うかな、もうありとあらゆることをやってきてしまったことも実際あったわけね。なんていうかな、そのいいことと悪いことと分けて、いいことをしましょう、悪いことをやらないようにしましょう、なんていうのはちゃんちゃらおかしくて、だって全てが幻想なんだから。だからもうわざとお酒は飲むしね、なんかいろいろなね、いわゆる世間で悪いこととされているものをわざとやってしまう。なぜかって言ったらば、もう自分は自由で全てが幻想だと分かっているからね。もう山ほどいるんですよこういう人は。もう禅宗の中にもいたし、あのバージュアナの歴史の中でもそういうこと実際起こったわけね。でまあ禅宗の中ではもちろんそういうのを矢子禅って言って、あの矢は分かりますね、あの野原の野ですよ、ワイルドってことです。子っていうのは狐ね、あので、で野狐禅って書いて矢子禅って言うんだけども、これも非常に簡単な話で、要するに、まあ、カルマは否定しているわけですよね、あのいいことをやったらばいい結果が出て、悪いことをやったら悪い結果が出るっていうのが、まあ、普通の ABC じゃないですか。だけども、自分はもうカルマの影響は受けない、ね、なぜならばカルマの影響を受けるのをもう乗り越えてしまったから、なぜなら自分はもう悟ったから、っていうね、これはまあ本当に皆さんおなじみの論理じゃないですか、まあ、ここに今いる人たち、このポッドキャストを聞いてる人もすぐピンとくると思うし、なぜかって言ったら、あのまあそういう論理でもってとんでもないことが実際にこの国で起こったしね、なんですよ。でも私もこの論理はもう嫌ってほどね、あの特に私が禅宗にいた時に、もう嫌ってほど、なんていうのかな、もう聞かされたのね。で実際に、でそれでもって自分はもうカルマを超えちゃってるから何やったっていいんだって言って、本当に何でもかんでもやっちゃったんですよ。これが本当にリアリティなんですよ。まあこんなことは、まあ、ここにいる人たちがどれほどピンと来てるか分かんないんだけども、まあ、ポッドキャスト聞いてどれほど分かんないんだけども、実際そうなんですよ。で実際そういうことが本当に禅宗の中でもバージュアナの中で起こったのね、起こりました、ね、でそして今台北の若い女の子がいて、この若い女の子が今混乱してるんですよ。なぜかって言ったらば、全てが幻想であるっていうことのをどう取っていいのか分かんなくて、ね、だから彼女からすればそれを文字通りに乗って、全ては幻想であるんだから、あの迷いも悟りっていうもの本来存在しないから、だから今更迷いを捨てて悟りを求めるとか、なんかそんなこと自体が全部おかしくて、あるいは修行することすらおかしくて、勉強することすらおかしくて、もう全て何でもいいんだっていうね、話になっちゃうじゃないですか、ね、でもちろんね、彼女がそんなでたらめやってる人じゃないんですよ、まあ、彼女私ちょっとは知ってるから、まあ、普通の女の子なんです、台北のね。
で別にそれがそれによって彼女がめちゃめちゃやってるって人を殺し人殺しをしたり色をしてるってはずのわけがもうないんだけども、だけどもあの彼女の心の中ではまだそこが整理ついてないのね。でそれであの私も久しぶりにこういう混乱に意見を聞いてちょっと非常に嬉しかったっていうか、なんていうかな、あのちょっと一方案では誰もこういう質問してくれないんですよ、さすがにね、まあ、っていうのはなぜかこんな混乱してる人はまずいないから、一方案にもあるいはこの勤労福祉会館にもあるいはポッドキャストの聞いてる人の中にもね、あのそれはありえないんですよ、私の話を聞いててそんな混乱するのはね。でそしてまあそういうの彼女はそういう非常に混乱した質問をして、まあ、でだけど台北は私5日間の 毎晩やって、で最終日は1日セッションやったんだけども、でそれが初日か2日目ぐらいにその質問が出てね、で最終日にまた彼女が質問したんですよ。何の質問するかなと思ったんだけども、まあ、これも非常に面白くて、これ皆さんにとっても分かるかと思うけども、あのね、まあ、ちょっとさっきも言ったけども、寺畑だけしか知らない人にはうんともすんとも見とこないかもしれないけども、まあ、大体ここにいる人たち大乗仏教知ってると思うから言いますけども、要するにね、私のはいつもここでも日本でもそうだし、あのインドでも台湾でもそうなんだけども、まあ、常に thinking mind っていうものをね問題にして thinking mind をどう乗り越えていくかっていう話し方にどうしてもなるんですよ。で、まあもちろんね、thinking mind っていうものの、意味合いとかそういうものは、まあ、ここではね、毎週毎週徹底的に話をしてるから、まあどうぞどうぞ、あの分かると思うんだけども、だけど普通は、まあ例えばここにいらっしゃってる人だったらば、まあ毎週私の、まあ、一般に来れなくても多分ポッドキャスト聞いてくださってるだろうし、で毎週聞いてればその大体の流れとして thinking mind っていうのはどういうものかね、あの理解してくれて、そんなにこあの混乱とかないと思うんですけども、ただインドとか台湾だったらそんな時間ないし、普段私のポッドキャストを聞いてるはずもないし、もう本当に、あ、今日ここ集まってくれた人に、もう今日から5日間一緒にいるんだけども、じゃあ生まれてね初めて会った人に対してゼロから話さなきゃいけないんですよ。でしかもそんな時間なんてそんなにないから、毎日1時間ぐらいの時間しかないから、あのもうコンパクトにね、 thinking mind とは何か、 thinking mind がどれほどの苦しみを生んできたか、そして thinking mind をどうやって乗り越えていくか、その乗り越える方法としての、呼吸を見るっていうことをね徹底的に話すんだけども、あのどうしてもね、私の話し方はそのまあなんていうかな、毎週こうやってたっぷり1時間半も話してたらあらゆる角度から話せるんだけども、まあ、1時間でその話をね生まれて初めて会った人たちにしろとなったら、どうしても私の話は thinking mind を悪者のようにあの扱ってるように聞こえるんですよ。それわかるかな、ね、やっぱり thinking mind がを悪者のように扱って、で thinking mind が苦しみを生んでると、まあ確かに言ってるし、ね、確かに言ってるし、あのでそうするとある一部の人にはやっぱり反感を買うのね。 thinking mind そんなに悪いかっていうねあるんですよ。でまあ ここにいらっしゃる方、あるいはこのポッドキャスト聞いてる人だったらば、私が thinking mind についてもう何十時間何百時間って喋ってるから、そんな単純な話じゃないということは分かってくださってると思うけども、ただ私とは生まれて初めて会って1時間私の話を聞いただけだとね、どうしても1時間の中ではやっぱり私も thinking mind 悪者に扱わざるを得ないんですよ、ね、でそれでこれもめちゃくちゃ面白いんだけども、あの一人の人がね、ちょっと さっきの彼女じゃなくてまた別の人なんだけども、こう質問するんですよ。じゃあ thinking mind がそんなに悪いんだったらば、そしたら例えばおならさんの頭をポコーンと殴ってね、それでわーってなんかアンコンシャスね、無意識になっちゃって、そのね、この無意識になっちゃった状態とがそのまま悟りなのかってね、当然なるじゃないですか。わかります。要するに thinking mind っていう悪いものがあって、で私の話をちょっと聞いたらなんか thinking mind って悪いものを取り除いていくっていう話だから、 だからそうなったらば岸本さんの頭をポコンと殴ってね、岸本さんがポーンとアンコンシャスにね無意識になっちゃったら、でも何も考えられないでしょ。それがじゃあ悟りなのかっていう、ね、話になるわけですよ、ね。まあそんなことは、まあ、この部屋にいる人は絶対考えるはずもないんだけども、まあ、私の話を1時間だけしか聞いたことがないとどうしてもそう取るのかな取るんだと思うけどもね、まあ、まあそれは、まあ、まあこの質問はね、まあ、皆さん分かると思うし、でその答えも分かると思うから、まあ、説明しないですけどもね。でそしてさっき の女の子ね、全てのものが幻想であったならば、そしたらもう何もしなくていいじゃんっていう、ね、当然なるわけですよ。分かるでしょ、ね、もう修行もなんていうかな、だって病気っていうものが幻想であったらば、病気は幻想なんだから病気を治療するってことも意味ないじゃん、ね、もうこのままでいいじゃん、だって全てが幻想なんだものってね、なるわけですよ、ね。でその女の子がそれを初日2日目ぐらいに質問して、最終日にこう質問したんですよ、ね。まあ、彼女は普段はバージャーナなんか勉強してる人だから、まあ、ちょっとはバージャーナ的な考え方当然入ってるんだけども、これはね、ダルマカーヤ北海ですね、これちょっとテラバダだけ勉強してる人にちょっと全然うんとピンとこないけども、一回ちょっとティク・ノット・ハンさんのねガーターで取り上げたから分かってると思いますけども、なんていうかな、ティク・ノット・ハンさんによると、我々がマインドフルに歩いた時に、この世界がダルマカーヤの現れだっていうことが見えるっていうようなね、詩があるんですよ。でこれも実際ここでも取り上げたし、で要するにこれはどういうことかっていうと、まあ、ダルマカヤっていうと分かんないかもしれないけども、要するに この世界が仏国土ね、仏様の世界である、あるいは、浄土宗が好きな人だったらばこの世界がピュアランドであるね、浄土であるっていうね ことですね。まあそういうことを、まあこの世界が仏様の国である、全てのものがですよ、ね、このお茶から、このベルから、この衣から、この畳から、全てのものが仏様の国の現れである、あるいはお浄土の現れである、ね。であるならば、で当然 thinking mind も、そういう、仏国土のね、まあ、ダルマカイアといっても仏国土といってもお浄土といっても、まあ、何でもいいんだけども、まあまあ、あんまり何でもよくはないけど、まあ、同じ考え方ですよ、ね。でだから Thinking Mind も、それの現れであるんだったらば、どうして Thinking Mind を悪者にして Thinking Mind を乗り越えるっていうような、ことを言うのかっていうね、そういう質問なんですよ。わかるかな、わかるでしょでそうするとね、ああこの子はこんなところでつまずいちゃってるのかっていうのが非常にきれいに見えて、まあ、私としても非常に嬉しかったんだけど、そういう質問を受けてね。っていうのはどこで引っかかってるかが分かったらは助けてあげられるじゃないですか、ね。だけども本当はそんなことを思ってるのに言ってくれなかったら助けようがないわけですよ、ね。でじゃあどこで彼女がつまずいちゃってるのかっていうと、結局その全てのものは幻想であるとか、ね、で全てのものがあるいは仏国土の現れであるとか、全てのものが、お浄土の現れであるとか、だったらばもう修行とか瞑想とか、あるいは仏教を勉強するとか、あるいは道徳を守るとか、戒律を守るとか、そういうことが意味が なくなってしまうんじゃないかっていう質問なんですよ。わかりますね。だって全てが幻想だったらば人殺したっていいわけだし、ね、首絞めたっていいんだし、だし、全てがその仏国土の現れであるんだったらば、どんなに怒りが湧いたって、その怒りもまた仏国土の現れなんだからね、何したっていいじゃないですか、ね。でどんなに 貪欲がね、欲が和光が、あのそれを汚い嫌なもんだっていうこと自体が間違っていて、あのもういいんだから、もう怒りのままに怒ればいいんだし、ね、欲望のままに振る舞えばいいんだし、ね、っていうふうに当然なっちゃうんですよ。でそうするともう修行することも仏教を勉強することも、戒律を守ることも、あるいは道徳を守ることも、瞑想することも、座禅の格好することも、お経を読むことも全く意味なくなっちゃうわけですよ、ね、じゃあどうしたらいいんですか。でそういう質問、そういう混乱がまず一つあるのね。ね、そしてもう一つがね、あのやっぱ先生との関係が非常にちょっとおかしいんですよ。でこれも非常にわかると思うんだけども、その具体的に言うと、要するに先生にすがってしまうのね。すがるんですよ。でどういうふうにすがるかっていうと、助けてくれって感じですがるわけね。わかるでしょ。助けてくれって感じで、あのでで彼女たちが会ってるのはリンポチェたちなんですよ。最悪なこと、ね、でもちろんチベットのリンポチェってのをご存知のように、みんな生まれ変わりなわけですよ、ね、生まれ変わりだってすごいじゃないですか、ね、なんか誰か有名なあのリンポチェが亡くなって、でそういうふうにの生まれ変わりがオナルさんだったって、ね、ってなったら、なんかこの人なんか特別な人ってなって、そしたらこの人がなんか特別なものを持ってるからね、だからなんか助けてくれってね、あのふうに当然なるんですよ。これは、ね、だから私らどうせ普通の人間だけども、オナルさんはあの有名なリンポチェの生まれ変わりだから、もう生まれながらにして何かスペシャルなパワーを持っていてね、で私らが知らない何かシークレットをね、秘密を知っていて、ね、でだからもう助けてくれ。で実際にね、あのチベット仏教なんかだと、あのキエって言った時に、私らはね普通もう さっきもあのやったけども、ブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガサラナンガッチャミのね、ブッダダルマサンガ仏法僧ですね、にキエをするじゃないですか。これはまあテラバダだろうが、あの日本仏教だろう、同じなんですよ。だけどもチベット仏教にそれプラス一つ加わるのね。これもちろん先生なんです、グルなんですよ。でそれも一つ加わるって言っても、ブッダダルマサンガの後じゃなくて前なんですよ。ね、あのチベット仏教ちょっとでも知ってる人は分かると思うけども、いきなりグルにあの帰依をするんですよ。でその後でブッダダルマサンガになるのね。あの分かると思うけどもね。でそのぐらいグル、先生に帰依、まあ、ラマに、ね、帰依をするっていうのはもうブッダダルマサンガ以上のことなんですよ。だからそのぐらい先生に帰依をするっていうのはチベット仏教の中で重要視されている。 でここに今リンポチェがいて、でリンポチェはあの生まれながらにして誰かの生まれ変わりだっていうね、もう特別な人だっていうね、なるんですよ。で、まあ、確かにリンポチェたちっていうのは子供の時に、赤ん坊の時にピックアップされてね、ああこの赤ん坊は誰かの生まれ変わりだって認定されて、でそれで、まあ、特別教育を受けますからね。あのまあ、だからリンポチェたちは普通の子供時代って知らないんですよ。彼らは普通にお母さん の、まあ、おっぱいを吸っている時期は、まあ、お母さんと一緒だろうけども、それ乳離れしたぐらいからもう特別に引き取られてね、もう3つぐらいから特別教育を受けちゃうから、彼らは本当にある意味かわいそうで、あの普通の子供同士で遊ぶとかそういう経験してないんですよ。で、まあだからそういう特別な扱いを受けて特別な訓練を受けたから、まあ、確かに特別な人たちであるし、まあ、すごい人たちなんですよ、ね、それはもうその通りで、私もたくさんのリンポチェ知ってるからそれはすごいですよ。そうなんだけども、そのなんかね、その凄さが 本当の意味での凄さではなくて、なんかこの人は特別なんだとかね、なんかでまたすが本当にすが本当にすがるって感じになってしまうんですよ。でそれで、生徒と先生との関係がまたそこで非常になんかややこしくなって、で実際どういうことが行われているかというと、そのリンポチェ、ある一人のリンポチェをたくさんの人が追っかけるじゃないですか、ね、そんなたまたまじゃないですじゃないですか、ね、だから当然リンポチェたちがなんかスケジュールあんまりはっきりさせないんですよ。要するにどこにいるか分かんなくするわけね。分かっていたらみんなが押しかけてきちゃうから。だからあの普通ね、もう今インターナショナルに有名なリンポチェたちっていうのはスケジュールを隠してるの、ね、あの隠してるというか公にしてないんですよ。だからどこにいらっしゃるのかほとんど分かんなくて、で時々、まあ、パブリックなティーチングがあるから、その時はどっかのセンターで何月何日か何時までやるっていうことだけは分かるんだけども、それ以外はどこでどこにどういらっしゃるのか全然普通分かんないんですよ。それなぜかっていうと、分かっちゃうとみんな押しかけてくるから、ね、でしょ。だからそういうようなことがあるんですよ、まあ、だからまとめると、仏教のね、いろんなあの細かい、あ、ごめんなさい、あのバラバラな教えがバラバラな状態のままであって、頭の中が完全に混乱しちゃってるってこと。そしてもう一つが、あの混乱してるから不安だから先生にすがってしまうということね。でそのすがり方が、あのちょっと非常に不健康なすがり方をしてる、まあ、っていうのが大体ね、今あのの本当のリアリティですね。でそれ で今日の安全な場所の見つけ方なんだけども、あのこれはね、じゃあ本当に一体どういうことなのかっていうと、まあ私もその台北のセンターで5日間やって、で最終的になんかみんな何か掴んでくれたみたいなんですけどね、あのメール、あの感想をメールで書いてくれたのを読むと、で、まあ、一人の人があの書いてたんだけども、自分はもう長いことね仏教徒をやっていて、もう二十何年間やっていて、であの、まあ、だから二十何年も仏教やって、それしかも台北にいたらね、もうものすごい数の先生たちに会ってるし、ものすごい数のティーチングにも出席してるし、であの本も簡単に手に入るからね、台北だったらもうあらゆることを知ってるはずなんですよ。でそうなんだけども、その彼女が書いてたのは、いやブッダに帰依をするっていうことの本当の意味ですね、が何か初めて分かったような気がするとかね、あのなそのなんていうかな、抽象的なものではなくて、本当のもの、なんていうか、つかめるものとしてね、リアリティとしてつかめるものとして初めて分かったような気がするっていうようなことを書いていてくれたんですけどもね。でその人たちみんなそのセンターの責任者の人たちなんですよ。だからあのセンターの責任者に選ばれるぐらい非常に深くコミットしてるし、で非常に長く勉強してるし、であの台湾にはそういう仏教大学ってたくさんあるから、仏教大学にも、学生として行ったりね、あるいはもう超一流の先生たちにも嫌ってほど会ってきて、いろんなことをやってきてるはずなんですよ、その人たちは。そんな単なる全くの素人じゃないのね。だけどやっぱり今まで全てが、まあ、概念だったわけね、概念だった。で全てが概念である限りはどうしようもなく混乱しちゃうわけですよ。である一つの概念が今ねはこういう概念でしょ、全てのものは幻想であるそういう概念掴むわけですよ。である一つの概念は全てのものが仏国土の現れである、ね、そういう掴むじゃないですか。である概念は、我々は先生に帰依をしなきゃいけないってね、なるじゃないですか。で、そういうそれらの教えは間違ってはいないですよ。で、確かにそういうことをお経にも書いてあるし、ね、 先生に敬意をしなきゃいけないし、ね、全てが仏国土での現れである。これはまあこれは寺場で言わないけども、大乗バジュライナでは普通に言いますよ、そういうことは、ね、全てが浄土の現れであるってこと、ね、であるいは、全てのものは幻想である、まあ、これは寺場だって言うじゃないですか、そのぐらいのことだったら、ね、だからこれらの教えっていうのは全然間違いではないんですよ、ね、だって実際書いてあるんだし、でどうせ誰かの先生から聞いたことなんですよ。そうなんだけども、問題はね、これらの教えを概念としてだけ受け取った時にとんでもないことが起こるってことなのね。だからこれどういうことなのかなっていうと、やっぱりなんでそんなに先生助けてっていうふうになっちゃうのかっていうと、どうしようもなく不安だからなんですよ、ね、だからもうどうしようもなく不安で、だからここになんかスーパーパワフルなね先生がいて、助けてってね、うん、もう行くしかないのね。でそれなぜかって言ったらば、簡単な話で、結局本当の今日の題でいう安全な場所ですね、安全な場所っていうのはこれ今サラナン、ブッダンサラナン、サラナンを一番噛み砕いて言ってるんだけども、まあ、避難、普通はまあ避難所ですよね、避難所、だから戦争なんかがあって、もうみんなが逃げ惑って非常に危ないところで、国連かなんかがね、避難所を作るでしょ、レフュージーキャンプをね、難民キャンプを作るでしょ、でそこへ入れば避難所となって安全で、そこでは食べ物とか寝る場所とか、ね、薬とかがあって、ね、でそういうふうになレフュージーキャンプ、ね、難民キャンプ、安全な場所に、として、ブッダの中にそういう安全な場所を見ていく、ダルマの中に安全な場所、サンガの中に安全な場所を見ていく、であるいはグルの中に安全な場所を見ていくっていうのがキエってもの本質です。いいですね、だけどその安全な場所は安全な場所として本当にタッチしない限りね、リアルにタッチしない限り、ああ安全だってね、ああサダネさん、ああもう大丈夫だってね、ふうにならないじゃないですかね。でこういうタッチして初めて、ああもう安全だってアサダネさんが思えたら、もう先生助けてっていうふうにはならないんですよ、ね、だけど思えなかったらば先生助けてってふうになるわけですよ、当然ね。であるいはなんかブッダスタチュー、ね、仏像さんの前で、あるいは阿弥陀さんの前で、観音様の前で、観音様助けて、阿弥陀様助けて、お釈迦様助けてって、なんかまあわけのわかんないことせざるを得なくなってくるわけね。そうなんですよ、ね、だから結局ね、あらゆる混乱とあらゆるそういうなんていうか、ある意味不健康な関係っていうのは、結局その概念の世界を一歩も出ないところであることはもう間違いないのね、ないんですよ。そしてその概念の世界をどう出るかっていうことについてのストレートなね、シンプルでストレートなことを知らないんですよ、驚くべきことに、ね、でそれでなんか恐ろしく複雑な、なんか瞑想メソッド、ね、をやって、やるんだけどもどうにもならないわけね。でそうするとどうなるかっていうと、当然これも去年までずっと言ってきたけども、未来に期待をしてしまうっていうことが起こるんですよ。でこれは、去年のいつかの回で、未来に奇跡を待ち望まないということをね、ずっと口酸っぱくして言ってきたけども、これはどうしようもなくね、未来に奇跡を待ち望むということをしてしまうわけね。これもしょうがないんですよ。だってなぜかって言ったら、今不安なんだし、今全然安全だと思えないんだし、今なんていうかな、 いくら瞑想をやったってなんか全然ピンとこないから、でそうなったらあとはもうとにかくこれさえ繰り返していけば3年後に5年後に10年後にまあどうにかなるんだろうなっていうぐらいの期待を持つしかないじゃないですか、ね、だけどそれって不安ですよね。だって3年後にもしかしたらそれ起こらないかもしれないんだし、5年経ったって何も起こらないかもしれないんだし、ね、あの10年経ってそれが果たして起こるなんて保証どこにもないんだし、だから非常に不安なままに将来に期待をするっていうねことにどうしてもなってしまうんですよ。これはだからあので、私がだから台北で会った人たちに共通なのは、その彼らが聞いている教えそのものが間違っちゃいないんだけども、その教えをやっぱり 我々の言葉で言えば Thinking Mind の世界で理解しようとしたから、そしてその世界で修行しようとしたから、もう何が何だか分かんないことになってしまう。で例えばね、その一番の例が、まあ、ずっと説明したけども、で一つの修行として心を見なさいってよく言われるわけですよ。心を見なさいって、ね、でこれは皆さんの中でも他の先生にやれた人多いと思うし、でこれはまあテラバの先生だろうがチベットの先生だろうが心を見なさい、 Watch your mind ってね、ことは普通言うわけですよ。で、まあ、ある人がね、私先生から心を見なさいって言われたから心を一生懸命見てきましたって言うわけね。でどうだったって聞いたらね、いやどうにもならないってね。要するに怒りがあって、わあ確かに怒りがあるっていう心は見たんだけど、で怒り収まったが全然収まらないっていうわけね。あの心配がある、心配でどうしようもなくて、で心を見たらあの心配があると見えて、であるいは怒りがあると見えて、でその原因はってなったら、まあ、いろいろその原因もいろいろ見えて、でそのいろんな原因があるってことも分かった、でどうなったって言ったら、どうにもならないっていうわけね。どうにもならないっていうのは、その怒りの原因が分かっても心配の原因が分かっても、怒りがあるってことは分かっても心配があるってことは分かっても全然自由じゃないわけですよ、ね、でなぜなのよ、私心を見てるし、で心のじゃあその原因も見てるし、だから一生懸命分析して、ね、だけどもそんな、要するに問題は、多くの人にとって問題はそういうことをやってるんだけども、結局それで何の結果も出ないということなんですよ。だから結果も出ないから、結果も出なかったあと何ができます、待つしかないじゃないですか、ね、あとまあこういうことを1年やってれば3年やってれば10年やってればなんとかなるんだろうなっていうふうなとこでお茶濁すしかないんですよ。だけどこれも皆さんに私100万回言ってきたけども、それ違うんですよ。なぜかって言ったら、そんなやり方でやっても3年待っても何も起こらないんですよ。起こらない。なぜか、間違ってんだから。ね。だから間違ったことをやって今結果が出ないでしょ。で、それを3年やって結果が出ます。出るわけないんですよ。ただそれだけのこと。で、それは結果が出ないのは、まだやり足りないからじゃなくて、まだ時間が経ってないからじゃなくて、やり方が違うからなんですよ。これも103年間ずっと言ってきたことだけども、だからまあさすがに一方案の人たちはね、そこら辺分かってきたから、あのもうみんな多少の結果は感じてると思うんだけども、で結局ね、その心を見るっていうにしても、 Thinking Mind が Thinking Mind を見たところでどうにもならないわけね。で確かにそれは自分が怒ってるっていうのが見えるし、怒りの原因はこうだって分析できるかもしれない。だけどそんな分析、怒りを見たって怒りの分析ができたところで何一つして起こらない、ね、だから結論から言うとね、その、結局その全ての混乱とかの原因は 何か一歩も出てないって感じなんですよ。ある今までの場所から、要するに今までの場所から一歩も出ないところで仏教の教えだけが入ってきちゃって、ある教えは全てのものは幻想である、あるいは全てのものは仏国土の現れである、ね、その中に仏教の修行も入ってきちゃって心を見なさいとかね。でそうするとその教えを理解しようとすればするほど混乱になってしまうし、でそういう修行をすればするしてもしても何にも結果が出ないっていうね、っていうことにどうしてもなるんですよ。で私の、そういう人たちと接してやっぱり結論はもっとね単純でシンプルでストレートな、方法があって、でそれをやれさえすればもうたちまちに今ね、浅谷さんが今これからやる瞑想の中ですぐにこの安全な場所にダイレクトに触れることができる。でここに触れたらばもう皆さんは、はあ安全だ、はあこれでもうね大丈夫っていうふうにならなきゃおかしいです。ならないとしたらやっぱりそれはやり方がおかしくて、でそれでまあ台湾の人に言われたんだけども、その台湾のね人も私と4日間5日間やって、まあここに触れることができて、で私のインストラクションなんで、もう皆さんご存知のようにものすごいシンプルじゃないですかね。だからシンプルだけど、まあもちろんいろんな細かい点言いますけどもね、単に呼吸を見るっていうことに関してもいろんな角度から話しましたけどもね、台湾台北でもね、でもそれに従ってもらったら本当に多くの人がこの安全な場所にダイレクトにタッチすることができたんですよ。じゃあなんで今までそれができなかったのかっていうようなねことを聞かれたんだけども、なんていうかな、私もっとねもっとストレートにシンプルに、できるはずなんですよ。ところがそのシンプルにストレートにしないでなんか無意味に複雑な瞑想方法をやってしまうから、何かねみんながそこでわけのわかんないことになって時間がだけが経って、でそれで時間が経てば何か起こるだろうっていう意味のない、待ちぼうけをねしてしまうっていうことだと思います、ね、だから、ここではねもうやめますけども、ここではストレートにシンプルに安全な場所をにタッチする、ダイレクトにですよ、概念としてではなくてね、方法をね、これでそれにあれ非常に細かい微妙な点があるから、ね、この微妙な点を一つ一つ押さえながらダイレクトに今ですよ、これからやる座禅の中ですぐに、皆さんに触れてもらう、でそこに触れさえすればあとはそれを深めていくだけの話になるから、ね、だからそうするとこの間も言った先週も言ったと思いますけども、これはね川の中にいて川に流されている状態なんですよ我々はね、だけどもその川に流されて溺れかけたところでようやく足が川底についたね。で川底につけばもう大丈夫じゃないですか、もう溺れないんですよね。で川底についてそこでしっかりと川底を踏みしめて立ったならば、どんなに流れが急だとしても流れに流されることはない、ね、だから安全な場所っていうのはこの急ものすごい川が流れてるかもしれないけども、その流れているその底の、ね、川底ですね、川底にどうやって足をつけるかっていう話、ね、でその川底に足さえつければ水が流れていてもそれに流されることはなくて、ね、ですからだから皆さんもね 今から川底に足をつける訓練をします、そういう思いでちょっと今から、ちょっと呼吸を見ましょう、ね、ですか。はい、ね、一応じゃあ、まあ、今日もちょっと、今日台北の人の話を、インドの話と台北の人の話をしたけども、それは別に台北の人だけがそうじゃなくて、多くの日本人も全く同じだと思うから、で話をしたんであって、それでね、もう一回安全な場所、安全な場所っていうのは川底ですね。川が流れていても川底に足がつきさえすれば大丈夫、ね、そういう場所に今から足をつけます、ね、その訓練をちょっと今からやりますので、そういう気持ちでちょっと今から、アナパナやりましょう。はい、ね、ちょっと10分ほど休憩を入れますので、また3時15分ぐらいに戻ってきてくださいですね。はい、それとこのコピーね、置いておきますので、コピーだけ取ってってくださいね、この元のじゃなくてね。はい。